桜川マキシム。はい、どうもジェスです。
あ、どうもヒロシです。
最近ね、あれですね。
ほう。
なんか収録がコンスタントに行われてますね。
そうですね。僕お久しぶりな気がしてるんですけどね。
あの、順番をちゃんと守ると自動的に全員若干お久しぶりになるシステムですからね。
あ、そうですね。あ、そうか。前ちょっと僕ばっかり固まってる時期があったので。
そう。もう、食傷気味やわ、言うてね。
それはリスナーの方かな、それともジャスさん。
いや、あのね、うちのラジオでね、それをね、言われないなって思うんですよ。
あ、そうですか？
うん。だって、あの、食傷気味やとか言う人、もう僕で食傷気味やから。
あ、そう。
そうそうそう。だって、だいぶ味付けの濃い食べ物を食べてらっしゃるでしょ、毎週。
確かにね。
ね。
それはそうだ。
毎週カレー食ってるくせに、カツカレー食いすぎやわって思わへんでしょ。
あ、そうそう。
うん。
そうですね。
そう。うん、誰がカレーやねん。
愛されてる。
国民食、国民食。
そう。自由民主党は、カレーみたいな政党ですとかいうやつでしょ？
うん、ちょっとよくわからないですけどね、あれで。
民主党は、卵焼きみたいにみんなから愛される政党ですみたいな、なんか、食材に例えてはりましたよ。
なるほどね。
政党をね、我がの政党はどういう政党ですかみたいなことを。
どっちも食材を先せいう話ですよね。
そう。うん、ね。
国民党になる言ってますよ。
国民党。
あれですよ、だから希望の党の、旧民進党派閥が、
はいはい。
まあ言ったら準希望の党と別れたいでしょ？
うんうん。
で、それが以下別れて民進党とくっついて、
うんうん。
国民民主党、通称国民党になるって。
あ、その略し方なんかちょっと台湾っぽいな。
うん。なんか佐渡島ぐらいに追い込んで独立させたのかって思いますよね。
ひどい。
佐渡島に追い込んで独立させた上で、艦砲射撃に次ぐ艦砲射撃でもう焦土と化してやろうかって思いますよね。
嫌いなのかな？
嫌いでしょうね。
ああ、
うん。国民党のことはまあ嫌いですよね。
ああ、そうなんですね、
うん。どうせそんなことしたらまた小沢とかがくっついていくでしょ
う。うんうん。
うん。何したいねんと。
ああ、そうね。
うん。
何したいっていうか、なんでしょうね。小沢さんは、要は、
うん、
二大政党制とか、
うん、
欧米風に民主主義を定着させたいみたいなところがあるんでしょうね。だから、あれこれ試行錯誤しては、
うん、
失敗し、もう一回じゃーって言ってやり直しては、あいつには裏切られたみたいな評価がつきがちな人というイメージです。
お前も裏切る側やないか。
うん、裏切るってのは、うん、そう。
まずそもそもお前、親父裏切ったやないかっていうね。
わー、小沢さんの親父って誰ですか？
いや、まあ、実の親父じゃなくて。
ああ、うん、おじき親父の親父ね。
そうそうそう、角栄ね。
角栄さんね。
うん。
あの人裏切ったってことになるんですね。
なったでしょ
う。あ、そうなんですか。
そうそう。
はいはい。そうなんですよ。任侠の世界ではないですけどね。そう。
やりたいことは合ってるかもしらんけども、やること出すこと全部悪手っていうね。
ああ、そうなんかもしれませんね。あ、ちょっとすいません。なんかめっちゃブーンって言うんですけど。
は
い、
ん？ブーン。
あれ？めっちゃブーンっていう音が。
ストレスちゃいますか？
あ、ストレスね。あ、そうなんですよ。うん、なんかね、人事異動でめっちゃストレスがあって。
人事異動って、どこまで言うていいんかな？割と、まあ言ったら、建築現場で言うところの現場作業みたいなところあるじゃないですか。
うん。っていうかまあ、ほぼそのまんまなんですけど、相方が変わるんですよ。
あ、なるほど。
相方が変わったうちの相方が、
うん。
うちの中で一番僕と相性の悪い人に当たってしまったんですよね。
相性悪いってどう悪いんですか？
え、なんでしょうね。とりあえず、
うん、
普通に仕事してたら後ろから足に水かけられるとかですよね。
それ相性悪いじゃなくて確実に攻撃されてるってことじゃなくて。
正確に問題が。
水仕事のやり方が雑すぎて水バチャバチャ飛ぶやないかじゃなくて。
あ、を装って、あ、これかけられてるよなっていう。で、もう一人の同僚に、あ、もうちょっと水かかるんですわ、みたいなことを言ったら、
うん、
あ、かかってるって言ってるよって、その同僚が言ってくれたら、こんなん気使ってたら仕事できへんとかいう、切れられ方するみたいな相性の悪さですけど。
それ相性悪いじゃなくて、そいつ一方的に全員から嫌われるでしょ。
まあ、それがそうでもないんですが。まあ、何しか、ストレスが溜まるんですよね。
それはダメなやつですね。
ダメなやつです。
だって普通で相性悪いってね、こう、やってること自体は悪ではないんやけど、なんかこう、はいはい、リズム合わへんとか、
うん、
なんやろな、ここで乳首舐めてほしいな、みたいなやつ。
それ。
でしょ？乳
首舐めが入ってほしい時に入ってけえへんから相性悪いで言うたらちょっとそれは贅沢を言いすぎですよね。
いやでも相性いいってそういうことでしょ？
あ、うんうん。うんうん、あ、まあそう。うんうん。ツーといえばか、みたいなこと。
適切にうなじチロチロしてくれるみたいなことでしょ？
じゃあ、ないですよね。
え？
あ、うん、うん、そう。欲しくない時に、肛門に拳ごと突っ込まれるぐらいの相性の悪さがあるんですよ。
うんうんうんうん、
これがね、
うんうん
はあ。ということで、まあ、ストレスは溜まってはいるんですが。
ほんまに溜まっと。
そうなんです。いや、
ほんまにストレスの人は、脈略なく食べ息つく。
でしょ、うん、多いんですよ、最近。あ、今ため息ついた俺って思ったりとかするんですよ。
でもほんまにその人他の人とも折り合い悪くなったりしてません？
悪くなってる人もいてるし、うん、そうでもない人もいてるっていうね。
そうでもない人は水かかってても気になってない人ってことですか？
いや、じゃなくって、水かける人を選んでるっていう。
ああ。
ことですよね。
なるほどね。
うん。だから相手を見ては、その、まあ、
うん、
なんでしょうね。なんでそんなんか分かれへんけど。
うん。
相手は見ては、もうそうやし、気分によっては、なんかそういうことになったりするみたいなね。
うん、それ相性じゃないと思うな、なんか。だってむしゃくしゃしてると人いじめるっていうようなことでしょ、要は。
それそれ。
うんうん。
それです。
それは、いちゃいけない分子やな。
うん。だから、もしですよね、
うん、
2000XX 年とかに核の炎に包まれた後には、一番にぶち殺しますけど。
最近のバージョンのパチンコのムービーのやつや。
そう。あ、そうなんですか。
いや、昔ほら、1900XX 年ってなってたじゃないですか。
ああ、なってましたね、うん。
で、地球は核の炎に包まれなかったじゃないですか。
ああ、なかったですね。うん、
なので2000年を超えたあたりから北斗の拳のオープニングムービーを作り直すときは 2000XX 年になってるんですよ。
なるほど。
うん、
の、暁にはですよね、まず、モヒカンにしてから、トゲトゲのついたハンマーで、行きたいなとは思ってるんですが、残念ながら。
どうしますそいつが、2000XX 年になって地球が核の炎に包まれたら、胸に7つの傷を持って現れたら。
その場合は想定してなかったな。だって、ボウガンとかで撃っても帰ってくるんでしょ矢が。
そう。指でパシッてやって、プシュンってやられますからね。
ひどい話で。ですよね、
ひどい話でしょ
う。そうなったらもうこちらも。
そうだったら、それを知った上で、ヒロシさんも胸に7つの傷をつけるべきですよね。
ああ、鉄かぶととかかぶってですか。
そう。で、俺の名前を言ってみろ。ヒロシって言われるっていう。
なんで僕がジャギの設定なんだろうって。性格的にはむしろって感じですけどね。僕思うに。兄じゃって言ってそうですけどね、あいつ。
兄じゃって。兄じゃって言ってる人会ったことないですけどね。
会ったことはないけども。
ねえ。
っていう話じゃないですよ。別に核の炎に包まれてほしくないし。
親父が中国から連れてきた三兄弟養子にして、そこの三男にされたら、そら嫌やろって思いますけどね。
いや、うん、確かにいや。いや。
一応、設定上あれでしょ？ジャギの方が先折った設定でしょ？確か。
あ、そうなんですね。
外伝とか読んでると。
ジャギ実死なんですか？
いや、実死じゃないんですけど、実死の設定やったかな、なんかね、
実死やったらすごい悲しないですか？
でしょ？
うん。
ジャギね、なんか外伝でね、
ええ、
実死、龍拳が最初に養子にしたのがジャギ。
うん、あ、なるほど。
っていうのが外伝の設定。
はいはい。
一番心優しかったんですよ。
グレたな
ぁ。グレたんです。
ひどいなぁ。
そらだって自分の弟に頭ボコーンされたらグレるでしょ。
グレる。
グレる。
それはグレる。
いや、ジャギはもともと剣法教えてもらえなかったんですよ、最初におったけど。
あ、そうなんですね。うん、
あの、お前は心優しいし、剣法の素養はないから、うん、お前には教えないって言われてたのに、うん、いや、俺もやりたいって言って入ってきたけども、
うん、
あの、劣等感を抱くっていう。
ああ。
うんうんうん、
厳しいな。
ね、悲しいですね。
そう。いいんですよ、僕のストレスの話は。どうやったって解決しないんだから。その人も、うん、もうその人ね、今年いっぱいで定年なんで。
あ、なるほどね。
うん。まあ、耐え忍びますよ。
なるほど。
今年1年。
今年1年。
今年1年耐え忍ぶけど、最後やからって言うんで、
うん。
溜まった有給全部月4回とか入れてくるから。
あ、なるほど。まあまあ、それはしゃあないけどね。
うん。うん。うんうん、その方がむしろいいけど顔合わせて。
うん。あ、油飛ばしちゃったんですよ、油。
はははは。やりたーい。
油。先っちょにあの、
うん。
マグロ釣る釣り針みたいなやつで、
うん、
背中ザクを行って、ギュー吊るして、うん、そこに熱々の油ジャーってやったったらいいんですよ。
やりたい。やりたいけど、
殺し合い1でやってたやつ。
やってたんや。やりたいけど、
うん、
立場的に見てですよね。うん、まあ、相手方は、それやったとしてもですよ、
うん、
僕に対して。
うん、
あの、1年でやめれますけど、
うん、
僕がそれやるとですよね、その、その後クビになったりとかするわけじゃないですか。
あと20年は働きたいからね。
そう。もうその人は、もう今年1年でええから、
うん、
今年1年が数ヶ月になったところで、痛くも痒くもじゃないですか。うん。圧倒的に不利。なんですよ。いや、もういいんです。
いいですか？
いいんです。もう僕の愚痴の話はやめましょう。言っても辛くなるだけだし。うん、
そうかな。愚痴は言えば言うほどおもろいな、俺って思いますけどね。
そう。そうですか。もう、あの、僕は今年1年会員になると決めたので。
なるほどね。B 級先輩。
会員になったのに先輩にもなんの、
まあ、あの人、公主権でしょ
ひどいわ。あんま裁判ちゃうし。
ねえ、いや、まあ、あれでしょうね。あの、北朝鮮のあの人に殺された方のお兄ちゃんは、
ああ、
兄より優れた弟などいねえって思いながら死んだでしょうけどね。
本当だ。
ねえ。ちょっと前習近平にひどいこと言ってましたよ、キム・ジョンウン。
なんて言ったんですか？
兄のように慕ってます、言ってましたよ。お前、お兄ちゃん殺したやないかっていう。
殺した。手で顔になんかねちゃー塗りつけて殺したのに。
あれ、京都の人やったらお前を殺す言うてんのと一緒でしょ。
そんな上な言い方があるんですか？
上な。
知らんけど。もう、ブブ漬け食わすぐらいしか知らんのですけど。
おいおいって思いましたよ。こないだじっくり聞いたろうっていう名倉潤がやってる番組で、親族が殺人を犯したせいで、
うんうん、
ネットとかで叩かれて辛いけども、
うん、
そういうのは良くないことだと思うっていう主張するゲストが来てて、
うんうん、
名倉潤がそうやんなーって自分の話何もせえへんの卑怯やなって思ったぐらいどうやろうって思いましたよ。
ああ、名倉潤に後ろぐらい過去があるんですね。
名倉潤のお兄ちゃん、貴重ですよ。
おお初めて知った。
そうやから。
ああ。マリナ連れて面会とか行くのいやー。
ホリケンとか連れて行ってんちゃいます。
ああ、行きたないやろな。
まあ、ホリケンさんはホリケンさんで、ね、最近体調悪すぎるんでね。
ああ、なるほどね。もともと顔色は良くないですけど。
いや、あの人すごいアトピーやったんですけど、どうもその内臓やってる臭いんですよね。
え、あ、そうなんですか？
うん。で、内臓やってるから、その、やっぱりうん、どうですか、内臓の機能を低下してると肌に来たりもしますから。
ああ、それでかな。
うん。なんか人工透析してるみたいな噂ありますからね。
なんかあの人見るたびに土毛色やなとは思ってますけど。
土毛色っていうかね、僕もともとアトピー持ってるから見てて辛いんですよ。
ああ、なるほど。
うん。自分は割と持ち直した症状のひどい人がテレビに毎週出てるわけじゃないですか。
はいはい。
もう、なんとかならへんのかな、言
う
て。
アトピーね。
そう。
アトピーは結構、ものの本で読みましたけど、壮絶な闘病生活を強いられるって。
人によってはね。
あれなんですよ。万能薬あるじゃないですか。
うん、
なんて言ったっけ？
エリクサー？
エリクサーでは。 ない。では、ない。
フェニックスの尾かな。
副腎皮質ホルモンを補う系のやつ。う
ん、あ、なるほどね。
うん。
マリファナ
ではない。パンツには隠さない。
なくて、ステロイド。
そう、はい。ステロイドをやめようとするときにものすごい闘病を強いられるみたいな漫画を読みましたけど。
あ、まあまあ、それはそうですよ。
うん。
ステロイドは依存しますし、どんどんどんどん耐性つきますから、
うん、
あの、ほんまにあの、緩やかに着地しないと、めちゃくちゃしんどいですよ。
なんですね。
うん。
そう、緩やかにしようと思ってるのに、うん、ちょっとずつ減らしてんのに、
うん、
ものすごい辛い思いをして、
うん、
友人にも理解されなくて孤独になって、
うん、
なんか一時は死を考えてみたいな漫画を読んだもんだから。
そうそう、そうなる、そうなる。いや、あの、うん、いっそね、あの、手足をくくりつけて、うん、あの、肌が自然治癒力で治るまで俺の気を失わせてくれと思います。
うん。
うん。
そう、そんなことが書いてあった。っていうか、そこまでやったんですか？
僕ね、あれですよ、結構ひどいかったですよ。うん
ああ。
うん。
なんですね。
うん。ね、ね、僕はあの、お医者さんにほんまに言われた言葉なんですけど、ここまで治る人見たことないって言われました。
ああ、そうか、そうか。
うん。
まあ、それだけひどかったっていうことだから、まあいいんだけど。
うん。
そ
うですよ。大変ですよ。
だけに、だけに。
うん、ただ、ホリケンの場合はね、最初のうちちゃんと治療してなかったような形跡ありますからね。
うん、ああ、うん、そうか、うん、小さい頃とかにね。
いや、その、割とテレビ出るようになってからも。
ああ、はい、はい。
そんなん、ちゃんとせえへん人でしょ、また。
うん。まあ、キャラ的にそうだけど。
うん。
うん。
でね、あの、ステロイドのね、あの、
うん、
脱ステーいうやつですけどね。
はい、はい。
あれはね、やっぱりね、あの、ステロイドが抜ける状況を作ってからやらないかんけど、
うんうん、
あの、ステロイドやめなあかんが先行する人が多いでしょ
う。ああ、まあまあまあ、そうでしょうね。
うん。ステロイドをやめれる状況になってないのに、ステロイドやめちゃダメっていう話をまず作らないといけないので、やっぱりそこは内臓の機能を上げていくとか、新陳代謝を改善するとか、
うんうん、
あとあの、アレルゲンを遠ざけるみたいなことをやった上でないと、ダメですよ。
うん。
うん。あと、一時的にあの、飲む方のステロイドを増やすとかね。
ああ、うん、うん。
うん。そういうことでやっていかんとダメですし、僕はあれですよ、そのために医学論文とかに目を通す癖がつきましたよ。
ぐらいの。
うん。いや、だから、どういう論文があるみたいなの検索して、
うんうん、
ちょっと読んで、そこの書いてあるところをちゃんと理解するとか。
うん。
うん、で、僕いろいろ試した結果、消毒するっていうことが結構効いたので。
ああ、そうなんですね。
うん。
まあ、アルコールとか、次亜塩素酸とか。
僕はだから、あれですよ、ヨードチンキですよ。
あ、あれですか。うん、はいはい。
あの、イソジンの消毒薬。喉、うんうん、用じゃなくて。
うん、塗るやつね。そうですね。
あれを、風呂入るときにバーって塗って、
うん、
消毒して、っていうのをやったら肌改善したんですよ。
う
んうん、僕だから、肌の常在菌のバランスが結構重要やったみたいで。
うんうんうん、
うん。うん、そこで一回リセットしたら治りましたね。うん。
そう。最近、まあそういう関係の本も読んでて、
うん、
なんか、そういうのも含めて、
うん、
実は、
うん、
アトピーって昔からある病気じゃなくて、最近できてきたもんやから、
うん、
昔と何が違うんやろうっていうところで、
うん、
腸内細菌菌の、せいじゃないかみたいな。要は、まあ皮膚の、まあ、常在菌もそうだけども、
うん、
昔と何が違うって、抗生物質が、
うん、
人類の腸の中とかに介入すると、うん、腸内細菌のバランスが変わってくるよね、と。
うんうんうんうん、
っていうことについて、昔はもう何万人に一人やった自閉症なんかが今60何人に一人とかってなってんのは、
うん、
おそらくその辺が効いてるんじゃないかっていう本を読んで、アトピーもまあそれに膨らまれるんだけど、みたいな。
あれね、僕ね、自閉症が増えてるのはね、
ええ、
人間に求められる情報処理能力が高度化してるくせいやと思ってますけどね。要はね、
ええ、
昔ってね、
はいはい、
生きていく上でね、
ええ、
自閉症でも何ら能力を求められなかったというか。
うん。ああ、まあ自閉症でも、
うん、
まあ、それで生きていけるやんっていう話。
そう。江戸時代の農民が自閉症だと何か困るかねと。
ああ。
って言うと、二宮尊徳に縛かれるかもわかりませんけど、
うん、
あの背中に持てた巻きで。
うんうん。荒ぶるな
ぁ。この人本読んでる思ったら、巻きでめっちゃどついてくるやんっていう。
尊徳先輩怒らせたらめっちゃ怖いんすよ、みたいな。
そうそうそう。あの人足腰やばいっすよって言って。
鍛えてるから。
え、なんか脳地改革とかやってる人ちゃうんって思ったら。
じゃなくて。あ、まあ、認知のされ方がっていう話はあるけども、うん、まあ、それでも、かなり目立った症状なので、まあまあね、それだったらね、うん、まあそういう話はあるけども、まあ、ところで今何の話よ？
北朝鮮。
北朝鮮でしょ。うん、そう、うん、いや、やっぱりね、でもね、自分が過去苦しんだ経験とかはですね、
うん、
やっぱり言いたくなると。
あ、うん、あのね、アトピーで一つだけ言うとくとね、
はいはい。
これ僕の個人的な統計ですけど、
お、
ほう、アトピーの人、便秘の人多い。
あ、やっぱり、
うん、
腸内細菌が。
うん。
マイクロバイオータが、って言うんですって。
だからコンビニで買ってきた LG21 とか肛門に注入したら治ると思う。
今ね、あの、糞便移植ってあるから。糞便移植って、え？
え、でも、美味しない時もありますでしょ？
ああ。
なぜ上の口から食う？
あの、一角にありますよね。ビデオ屋さんの、あの、仕切られた皿に一角の、また皿に一角にありますよね、それ。え、
あれですか、糞便移植っていうのは、その、腸内環境のいい人の、
はい。
肛門と、例えば僕の肛門をこう合わせて、うんうん、向こうが、ふってやったら、こっちが、ほっって吸い込む感じで、
こう、吸い込むことができるんですか？
あの、黒一人包丁の一作目の V 字でやってた、あの、なんたら忍法ヤドカリっていう、あの、忍婦さんからこの赤子をもう一人の女性に移すっていう忍術みたいな。
ええ何ですかそのひどい。
あ、思い出した。ひだ忍法。
ひだ忍
法。ひだ忍法、ヤドカリっていうので、こう、あの、相手のね、その女性はね、あれですよ、豊臣秀頼の側室やった人ですわ。で、その人が豊臣秀頼の子供を身ごもってるっていうのが、その大阪 の駅の後で分かったので、はいはい、その身柄の取り合いで、こう、忍者戦が繰り広げられてるんですけど、そのくのいちのうちの一人が、そのヤドカリっていうので、こう、はいはい、そのね、子供を移して、無事出産するというお話やったんです。
それがひだ忍法。
ひだ忍法、やどか
に。岐阜県民に謝れと言いたい。
あとね、あの、おっぱいからね、あの、なんかね、はい、泡みたいなのがブシャーって飛んできてね、呼吸困難に陥って死ぬっていうね、ひだ忍法、乳しぐれっていう技もありましたね。
どんなしぐれや
と。あ、じゃあ、あれは、乳しぐれはあれかな？ 3 作目かな？ 1 作目はおっぱいから火が出る乳ほむらやったかな？
な、そんなゴジラみたいな。
泡出てくるの股間からや。
それ、うんうん、そんなね。
乳ほむらやすよ、乳ほむ、ブワーって。なんかね、おっぱいから出る火がね、なんかね、米軍が沖縄戦で使ってたやつみたいな火出るんですよ。
うわ。最悪やし、ほんで、また、ガソリンのない時代に、それ、どうやってやった？ナタネ油とかかなって思う。
ナタネ油。焦げ臭いな黒い煙出るな
ナタネ油で、その火力は絶対出ないと思うけれど。
あと、おっぱいからナタネ油、そんな勢いで出えへん。
そもそも。
そうそうそう。
ねえ。ね、ほんまに何の話をしてるかわかりませんけれども、
ね。
わ
かりませんけどね。
あの、そうですよ。
朝鮮半島もね、あの、ようやく終戦するのではないかと。
ええ、
うんうん、
まあ、それがいいと思う。まあ、統一までいかんでも、
うん、
とりあえず終戦っていう形をつけておくことは大事ですよね。
まあね。
どこぞの誰かみたいに、もう圧力だ、圧力だ。いや、信用してはいけない、圧力だって言って、
うん、
外されるみたいなことがないようにですよね。
あ、でもあれ、外されるいう話も思ったんですけど、
ふんふん、
相手しといてほしいです。
だからね、その、外されるとか相手するとかっていうのはね、
うん、
とりあえず、その後の歴史においてですよね、どんな役割を果たしたかじゃないですか。だから、相手してほしくないから、別に、あの、無視する、やったら別に初めからそれで、それはそれで関係ない話だからいいんだけど、
うん、
じゃあ建設的に何ができたのかって、後になって考えてみれば、いや一切何もしてなかったよねっていう評価がつくのは、それは避けがたいことやし、それはそれでいいんじゃないって思います。
でもそれこそ、割と、今後何かがあるからこその話でしょ？
うん。そう。そして、まあ、ね、歴史にもしもとか、そうしたらとか、そうしてればとかいう話はできないので、
うん、
あの、何が最適解かはもちろんわからないけれども。
だから現状、その何を北朝鮮に求めるのかって、拉致問題ぐらいじゃないですか。
うん、あの、日本の立場でですか？
うん。
まあ、日本の立場的には、これを建前上っていう かどうかわかんないですけど、うん、ミサイルとか核とかの放棄を しなさいとか、ですよね、
うん。
で、その上でですよね、
うん、
拉致問題を解決しなさいっていうのは、うん、僕は真っ先にやってほしいところではあります。
うん、
はっきり言って、うん、どんな理由をつけようと国家的犯罪ですし、
うん、
一刻も早く連れ去った日本人は返すべきやと思うし、そのために政府も最善を尽くすべきと思いますが、
うん、
思いますが、それを先にやれるっていうほど、例えば国交とかが全く自立しない状態で何か圧力をかけて、ああ、わかりました。もうこんだけ苦しいんやったら、もう拉致被害者出しますわって言って解決するような問題でもないのかなとは思ってるんですよ。やっぱり、国交が樹立されてですよね、
うん。
北朝鮮内部が外国人にとってもかなり開かれた状態になる。まあ、もしくは北朝鮮自体が豊かになって、それぞれに、市民に報道の自由であるとか、その言論の自由がだんだんと保障されていく中でしか、うん、やっぱり日本人を返せと、
うん、
隠し事ができなくなっていくという段階を踏んでしか、全部を返せということは、なかなか難しいんだろうなとは思うので。
あ、まあまあ、そういう観点からでいくんやったらわかりますわ、
うん。
ただね、基本的な論調として、蚊帳の外だ、安倍ざまあ、みたいなね。
うんうん。
論調が。
まあは違うかな。
多いでしょ、
うん、ああ、まあね。
うん、いや、だからね、うん、結局、その、拉致問題を解決するためには北朝鮮の民主化しかないし、
うん、
民主化するためには一度あの国が安定する必要があるんだっていう話であれば、
うん、
多分独特な観点だと思いますけど、それはそれで一つの意見だと思いますよ。
うん
うん、ただ、まあ、一つ思ったのは、その孤立やなんや言うけども、
うん、
国交がまずない。
うん、
国交まずないし、ね、まあ、言ったらその、拉致問題だけじゃなくて北朝鮮って日本にとってはいろいろ問題のある国やって、
うん、
まあ、言ったらそれこそスリーパーセルおったやんかって話じゃないですか。
うん、いてますね。今でもいてると思う。ちゅうかね、うん、各国いてるんちゃうかっていうぐらいですよね。
まあまあね。特に北朝鮮の話については、うん、まあまあ言うたら、まあ日本におけるその政治の分断工作みたいなことをずっとしてたでしょって話じゃないですか。
うん、おそらくね。
で、日本で違法なことをやって、それをその北朝鮮に送金するってこともずっとやってたやんかと。
うん、
で、そういうところを、もう言ったら締め付けて、だいぶなくしてしまったでしょ？
うん、それがね、はっきりわからんところなんですよ。それが締め付けて、ちゃんとなくせてるのか、それとも、うん、一部話があるように、
うん、
小泉さんが5人連れて帰ってきましたと、
うん。
で、その代わりの身代金を直接政府の名前で送金するわけにいかんから、徴兵を助けるみたいな、うん、上な、うん、やり方で、送金したんじゃないかと。つまり、
まあまあね、
もその以前よりも関係は裏では深くなってたりしないかとか、
うん、まあまあまあまあ、
まあ向こうの策略にもっと乗せられてんじゃないかみたいな話もあって、
まあまあ、いや違うんですよ、ね、その小泉政権ではそうやって締め付けた上でそこ助けるっていうことです、
うんうん、
言ったら解決の糸口にしたっていうのがある話ですけど、
うん、
安倍政権はそこのところを締め付ける一方でしょ？
うん、その締め付けもどういうふうに締め付けたのかっていまいち見えてこないんですけどね。
割とね、そのパチンコ的な部分での金の流れみたいなのは相当断たれたって言いますから、
うん、
今もうほとんどそこからの送金っていうのはストップしてるんじゃないかっていう話なんですよね。
うんうん、
で、まあだからそういうふうに立っていく一方であって、言ったらその北朝鮮の日本に対する依存度っていうのは下がってるわけですよ。
うんうん。
うん、で、日本は軍事的な直接打撃力ないでしょ。
まあ、現状では残念ながらないでしょうね。
となると、そら、相手する必要はなくなるやんかと。
うんうん。まあ、あちらからしてみればね。
うんうんうん。まあ、言ったらこちらも、言ったら拉致問題なければほっとっても、
うん、
言ってもミサイル当たらんし、
当たら、まあね。
今ミサイル当てられてるわけじゃないし。
うんうん。
うん、そういう意味じゃ、ほっといても、直ちに問題ではない。
うん。
といえば、直ちに問題じゃないじゃないですか。
うんうん。
だから、それは外されると。で、今後じゃあ何したいのと。
うん。
いや、本当は北朝鮮と仲良くしたくて仕方がないんだっていう話かって言ったら、そういうわけじゃないじゃないですか。
うんうん。
うん。
まあ、北朝鮮と仲良くしたいかって言えば、まあ、うん、仲良くするに越したことはないよねっていうぐらいですよ、ね。まあまあ、それはね、
隣国と仲良いに越したことないんですよ。
うん。
ただ、仲良くせんかったとて今となんか変わるかっていう話じゃないですか。
うん。まあ、今と仲良くせんかった場合っていうのは、まあ、特に変わりはないような気がしますね。
だって国交ないんだから。
うん、そもそもがね、
う
ん。
そうそう。
まあ在日とかはありますよ。
うん。
まあそういう意味では、ルーツをどこに持ってる的な話はあるけれども。
うん。いや、ちゃうんすよ、あのね。
うん。
そうなってきたらね、何が気になるところかって言ったら、うんうん、
はいはい、
例えば、朝鮮半島を統一しますと、
うんうん。
で、統一した上で、例えばそこが新中国になりました。
はいはい。
新露国になりました。ロシアの友好国になりました。
はいはい。
っていうの困るでしょ
う。どうなんでしょう。その辺はね、僕、ちょっと想像もしてなかったですけど。
え、そうです？だってもともとあの、日本からしたら朝鮮半島がどうなるかって、
ええ、
まあ、貿易の取引国かどうかっていうのを除けば、
うんうん、
干渉国として有効に機能するかどうかでしょう。
ああ、明治維新以来、うん、まあ、そういう観点で見てた嫌いはありますよね。うん、ずっとこの、太平洋戦争までの間もそうだし。
え、ぶっちゃけね、もっと言うと、
うんうん、
もうあの、橋の橋まで中国になったとか、
うんうん、
全部ロシアになりましたって言われたらビビるでしょ。
うんうんうん、
めっちゃ嫌でしょ。
まあ、嫌かな。
でしょ。
はいはい。
っていう風にならへんための方法とかを考えなあかんし、
うんうんうん、
朝鮮半島備えになってるっていうのはさすがに、例えば連邦国ってなる言うても、5年は最低ならへんでしょ、
うん、
何がうまいこと言ったところで。
というかまあ今回の話がね、多分停戦とか休戦とか、まあ、まあ、終戦になるのか分かれへんけど、まあそれ以上何か進むかって言ったらね。
いや、今回の話で進むかというより今後。
今後ね。
今後、だから、なんぼうまいこと言ったって、5年で連邦国家まではいかへんわけですよ。は
いはい、まあ、絶対行かないでしょ、ね。
でも10年はさすがにちょっと怪しいところあるじゃないですか。なんかすごいトントン拍子で行ったな、みたいな。可能性ゼロじゃないでしょ。
まあ、ゼロではないですね、うん。東西にドイツの例もあるし。
そうそうそう。え、で、例えばその10年後ってなったら、プーチン現役かとか、
うんうん、
習近平はどうなのみたいな話になってくるじゃないですか。
はいはい。
だから、ポスト習、ポストプーチンの時に、
うん、
あの、日本がそこで、例えば、そこに影響力を持てるのかどうかみたいなことが、一番関心事として持っとかんと、
うん、
なんか見誤りそうやなと思って。
うんうん。
うん、
まあね、
うん、
とは思いますけど、
うん、
この北朝鮮の話についてはですよね、うん、ただ、今回、圧力とばっかり言ってた、まあ、失点もあります。対話と圧力ってもともと言ってたんですよね。
うん。
うん、対話と圧力で、その対話の方も模索してますというポーズって言ったらおかしいな。ところも見せずに、圧力ばっかりがね、目立ってですよね。圧力をかけますかけますというところは非常にあの、あったんだけれども、それ以外のところがですね、結局その拉致被害者の家族に会おうとしても、あの、会ってくれなかったりとかですね。そういうところの恨みちったらおかしいけど、あの、不信感がですね、僕、蓮池薫さんの講演会行ったんですけども、その人はもう非常にあの、言いにくそうにはしてましたけど、そのお兄ちゃんが、いや、はっきり言って、今の政府が信用できないと。
あのお兄ちゃんってあれでしょ、あの西川清の娘と離婚したパティシエの人みたいな顔の人でしょ。
あー、ヒゲとか。
ヒゲだけちゃうんか言ってね。林さんね。
ヒゲとかの話かな。
この人ドブ貝の料理とかさせられてるけど、もともとこの人パティシエやったはずやけどなっていうね。
こないだ総集編があったからでしょ。
そうそうそう。見た見た見た。
見た見た見た見た。懐かしいってなったけれども。う
ん
う
ん、あ、この人そうそう石川一門破門になったはずやな、言うて。
それ破門と離婚は違う。
一門でもないわ。
そう、うん。誰が弟子入りしたんや、
今。そうそうそうそう。
うん、じゃなくて、うん、いや、そう、は、やっぱり間近で見てる家族会の人が、
うん、
まあそういう判断になったのなら、うん、やはり、一番関心を持って、その、対北朝鮮の政策を見てた人たちからして、信用はできないんだから、
うん、
まあ、まずかったのは、まずかったんだろうな。
あと、まあ、あの、一つだけは、その、安倍首相の肩を持つわけじゃないですけど、名誉のために言っておくと、うんうん、日朝首脳会談は何度も申し込んでたらしいですけどね。はいはい、
ええー、え、うん。
全部断られてたらしいですけどね。
ああ、それはこういうことになる前にってこと
ね。あの、日本からの打診は全て無視しろって言って、
うんうんうん、
北朝鮮の中央から指令が来てたっていう。
まあまあ、それは、うん、それが、安倍さんの名誉回復になるかどうかは置いといて、まあ、そういう話も聞きますよね。
うん。だ、まあ、だからあれですよね、あの、その、今だから拉致問題を、
うんうん、
その、向こうが、その、言ったらカードとして切る。
うん。
言ったらその、拉致被害者を解放するとか、情報を公開するみたいなことに対する、メリットが日本から提供するものがないっていうことですね。
ないですね。
もっと言うと、あの、韓国とかアメリカとか相手にした方が、今は言ったら、大きいわけですから、
うん
そっちを100としたら、今こっちの経済制裁の解除みたいなものって、
うん、
まあ5もないでしょ。
ないですね。うん、その、まあ最近世界的なジョーク集、日本人ジョーク集みたいな本を借りたら、やっぱり安倍さんってトランプの飼い犬っていうジョークが非常に多いなっていう。
トランペット言われてたりするやつね。
そうそうそうそう。うんうんうん、トランペットのジョークばっかりやでなっていう話があるぐらいですから、
うん、
それは日本に直接経済解除を申し込むよりアメリカに刺す方が手っ取り早いよなっていう話は、うん、それはあるでしょう。別に相手する必要ないんじゃないかなと、相手の側に立てばね、
うん、
っていうところはあるでしょうね、
うん、
っていうところもあるし、拉致問題をカードに切られてるのって、
うん、
北朝鮮から切られてるっていうよりもむしろアメリカに切られてる気がして、
うん、
それがまた嫌なんですけど、
うん、
拉致問題話してほしいんかと、
うん、
そしたら鉄鋼輸入関税文句言うなやって話だけは一応したるわと、
うん、
話だけは一応したるし、
うん、
日本の首相が頼んだら話をしてくれたってお前ら国内に対して言ってええけど、その代わり身のある話はこっちに譲れよっていうカードを切られてる感があるので、
うん、
むしろそういうなんか隣国とのいさかいというかですね、韓国嫌い、中国嫌い、北朝鮮嫌いも、
うん、
なんか全部アメリカの得になってるよなっていうか、まあ、アメリカにやらされてんじゃねえのかなっていう気はするよなって。
ただね、
うん、
まあそうなればなるほど一つあるのは、
うんうん、
まあ言ったら拉致されてることなんか、拉致された直後から日本政府は知ってたでしょ？
うんうん。って言いますね。
言いますというかそうじゃないですか。だって僕ら、
うんうん、
まあ言ったら割とその拉致問題みたいなものに、言ったら公に言っていいことになる前から知ってたじゃないですか。
うんうん、あ、そうなんですね。僕不勉強ですね。残念ながらそんなに詳しくは知らなかったです。結構話題になってから知ったぐらいのことで。
うん、僕92、3年には知ってました。
あ、そうなんですね。
うん。
いわゆる北朝鮮、いわゆる朝鮮民主主義人民共和国って言ってた時代ですね。
人さらい国かなみたいなことは陰で言われてるっていうのは。
うんうんうんうん、
知ってました。
うん。なんか、そうらしいですね。地元でも、そんな一人で海岸に立ってたら危ないぞ、みたいな話は、昔から言われてたよっていう話は、後からなってですからね。
うん、そうそうそう。
まあ、聞きましたけど。
うん。だからね、うんうん、まあ、要は当時から知ってたんですよ。
うん、おそらくね。
うん。で、知ってたら、知ってた時に、
うん、うん。
言ったら、人をさらわれた時にやることって、
うんうん。
もう軍事行動しかないでしょ、本来。
本来はね。
それをやってないツケではありますよね。
それはそうですね。
だって、本当に解決したいんです。
うん。
ってなってしまうと、
うんうん。
それはカード切られる側になってしまいますよね。
うん。そうですね。
国益云々で言うと、
うん、うん。
別に解決したないんやけどな、お前らみたいな、拉致するような奴ら、拉致するような奴らって延々言い続けたろからな、っていう態度の方が強いじゃないですか。
うん。
うん。人ごとの方が。
うんうん、
早い話あれなんですよ。実際に被害者で悲しみを抱いてる人より、
うんうん、
一言でそれにつけ込んで物を言うてるやつの方が楽でしょ。
まあ楽というか立場を上に保ちやすいっていう
かね。そうそうそうそう。
うん、
なので、うん、実際に解決だけを求められるとそうなるよなと。
うん、
まして相手のあることやし。
うん、
いや、だから、ね、難しいですよ。
うん、まあ日本の立場としてね、うん、これから何やっていくかって言ったら、
うん、
確かに非常に難しい。よなっていうところはあります。これ、僕は多分圧力だけでは、うん、まあ、解決はしないだろうし、
うん、
それこそ民主化するまで解決しないって言うと、
うん、
本当に絶望的になってしまうので、
うん、
韓国やらアメリカやらを通じてスパイを潜り込ませて情報収集してみたいな、
うん、
手段もあると信じたいところではありますけど、
うん、
かなりそこまで本気になってやってくれるかっていうのは、まあ日本政府もそうやし、その依頼を受けた韓国、うん、アメリカ政府もそうですけど、
うん、
っていうのはかなり疑問視というかですね、かなり厳しいやろなっていうところはありますよ、ね。
いや、僕ね、本気で解決したいんやったら、
うん、
やるべきことは、高官を暗殺し続けることやと思ってるんですけど。
それができるんだったらね。
うん。いや、本当にそういうことをやるから、
うん。
解決するんやろって。
うん。
ね、経済面での依存度を上げるか、
うんうん、
軍事面での脅威を与えるかしかないやんかと。
うん、
うん。
まあ、極論言えばそういうことになりますかね。
うん。だから、例えばですけど、その日本海側で、
うん。
なんか石油の、 なんか受け渡しみたいなことをしてるっていう話あるじゃないですか。
はいはい。
あの見つけ出しては全部撃沈したろからなっていうことでやっていって、で北朝鮮がいやあれは日本側が撃沈してるけど、我々石油なんかどうのこうの言ってたら、いや証拠もある。
うん。
うん。なやったら船も打砲してある。
うん。
ただ、こちらもな、経済封鎖延々し続けるつもりもないから、ちゃんと解決するもんしてくれるんやったらやめたるわ。っていうのが本来の交渉ですからね。
うん。まあ、要は嫌がることをせえと。
そうそうそうそう。
うん。
うん。今も嫌がらせの方法なくなってしもたから。
そう。だから、嫌がらせの方法って、まあ、言うたらもともと中国と、
うん。
北朝鮮って血が繋がってるとぐらいまで言われてるけれども。
お兄ちゃんですからね。
まあお兄ちゃんね。
兄のように慕ってる言ってましたからね。
兄じゃ、兄じゃ言ってますからね。
そうそう、兄じゃって言って。なぜだ、兄じゃって言って。
そんな末帝の日本に何か言われて悔しくないのか、ドックンドックンって。
そうそうそう。
言ってるけれども。うん、基本的に、アニジャに対して何の手も打てないのであるから、
うん、
日本単独で圧力をかけても土台無理な話っていうのは、まあ、初めから分かってたでは分かってたんでしょうね。っていうところですけど、
うん、
まあ、ほんまにね、これからの手の内容っていうのがどんどんなくなってくるなと。
うん、
まあ、まだしも、対話をしろというところを、
うん、
もっと世界的にアピールしていたならばですよね。
うん
うん、まだ顔も立ったんだろうと。その利益関係国としてその対話の中に潜り込むぐらいの政治的手腕がでね、もしあるならば、それならば、まあ、まだしも解決の糸口の一つにはなったろうとは思いますが、残念ながら今回それは逃してしまったので、今後日本が取るべき手段ってなんだろうなっていうところは、かなり限定的にならざるを得ないねというところは、ちょっと、そこは残念なんです。拉致被害者を返してほしいっていうのは本当に、僕は当事者ではないし、家族でも知り合いでもないけど、
うん、
それは、心情としてですよね、うん、あるので、その点では残念だけれども、ただ、まあ、終戦、ですよね、朝鮮半島が終戦すると、
うん、
人材交流が活発になると。って中で、そんなに、人を監禁してられへんっていう状態になる状態が、一刻も早く訪れて、その問題が解決するというところを願うしかないし、うん、まあ歴史的に見ればですよね、
うん。
そうなってくれた方がいいはいいですから。
そうなんですよ。
いくら嫌いでも、いくら北朝鮮がもともとあんな拉致するような国家とかですね、
うん、
日本で不法行為ばっかりするような国家とかならず者とか言って嫌いであっても、それは解放される方がいいはいいですから。
うん。
そこに対しね。
ただね、なんかその、今のやり方がどうこういう話は、やっぱりちょっと思うわね。
うんうん。
小泉より前って何もしてないですからね。
小泉さんね。
うん。
うん。
何にもしてないですからね。
うん。
やった首相って小泉安倍だけじゃないですか。
うん。
だから、まあ、一人直接結果に結びつかなかった、
うん、
違うな、何やろな。割と大きな展開があった時に日本の寄与してる部分が少なかった。
うん、
からといって、とやかく言うべきかなとは思いますね。
うんうん、
なんかね、
うん、
上げ足取りな感じがする。
ああ。
安倍外交を評価してるわけじゃないけど、
うん、
それはちょっと言い過ぎな気がする。
ああ、やっぱり外されとるやんけ、みたいなことですか？
外されとるやんけもそうですし、なんかその、
うんうん、
経済制裁っていうやり方がもう一つやった、みたいな言い方、
うんうん
うん、についてはちょっと思いますね。
うん、
今まで0点やった状態やったのを、
うんうんうん、
70点ぐらいのことした人がおって、
うんうん、
でその後に30点ぐらいになってるからといって、とやかく言うのおかしくねっていう。
うん
うん、
だからね、うん、まあまあ、そういう意見もありましょう。はい。
なんかね。
この辺についてね、歯切れが悪くなっちゃうのはね。
うん。
なんでしょうね。人を動機の点から見るか、みたいなところがあってですね。
うん。
安倍が嫌いだから、結局、北朝鮮外交も、
うん。
対アメリカ外交も評価しない。動機が、まず、安倍嫌い。
うん。
っていうところがあって、で、評価しないんかっていうところもあるし、
うん。
ともすれば、結局、家族会を見てみようと。家族会は、ただ、肉親を返してほしいだけの人だけれども、
うん、
じゃあそこに対してのアプローチがあった政権ってどこなんやっていう話をしたら特になかったやろと。
うん、
発言力が高くなった直後はね、
うん、
小泉政権もいろいろと交流はあったでしょうが、
うん、
次第になくなっていったよなっていうところを見るとですね、結局、誰をどう評価するかみたいなところって結構好き嫌いのところが 来るよなとか思った
り、うん。いや、僕はね、それ以前のことで思うんですけど、北朝鮮に対する、うん、まあ、言ったら外交的なことの評価軸に、
うん。
拉致被害の話って、今当たり前に入ってますけど、
うん、うん、うん。
そうなの？って思わなくはない。
ああ、今更、拉致被害。
いやいや、今更というか、
はいはい。
国益って話、外交って話するときに、
うん。
その話すんのや。言ったらそこしか関心ないっていうことでしかないやんっていう。
うん。
それやったら韓国はもっとそこの話前面に出してるよね、と。
うん。
って思いますけどね。
韓国の拉致被害者は万人いてるみたいな話を聞いたりはしますね。
でしょ？
確かにね。
いや、うん、だからね、その数人じゃない、数十人、数百人かもしれません。
うん。
拉致被害者。
はい。
それは大変な問題なんですけど。
うんうん。
国益の話するときその話かなって。
うん、そう、
うん。
僕、国益の話、ね、これね、外交的に、私無知だからっていうところもあるでしょうけど、
うん、
国益っていうよりも許せんっていう、なんか感情論の方が高いような気がします。
いや、そうですよ。
うん、
いや、違うんですよ。だから、国益の話で評価するべきやのに、感情論の話しか主役になってないから、話ずっとふわふわするよねっていう話ですよ。
うん、うん、うん。
だから国益の話ってなったら、さっき言ったような、その朝鮮半島っていうものが今後どういう位置づけになるのかっていうところに影響力を持っていくべきよねみたいな話でしょと。
うんうん。
うん。で、多分その辺も何もしてないと思います、外交的なことは。
うんうん。おそらくね。
うん。で、外交って時々に何人か人殺したりでもやることでしょ？
うん。
ぶっちゃけ。
やる場合はありますね。
うん。
うんうん。
だからそれもやってないし、北朝鮮に拉致された人の話もやってないから、どっちしろ評価したらあかんのんですけど、ただ、評価の主役として今目の前にある問題やから言うて、拉致問題だけを取り上げるのおかしいよなって。それ外交の話違うぞって思うんですよ。
うんうん。
うん。という。
そう。
そう。
多分、その、感情的に割と、安倍政権に対して批判的な人たち、まあ僕もそうですけど、
うん、
が引っかかるのって、
うん、
アメリカとも韓国ともうまく連携取れてますよって。
うん、
外交的な成果は今後、出せるかどうかまでは言わんけど、
うん、
みんなでやっていく話し合いはきちんとできてるんです。我々は同盟国なんですって言う割にいきなり外されてるから、
うん、
今まで言ってたの何っていうところからの怒りなんじゃないかなと思います、
ね。まあまあまあね、
うん。
まあまあ。
言うてたやん。あんた圧力って別に一人で言ってたみたいなこと言ってない。北朝鮮に対してはアメリカとか韓国と同調してとか中国と連携してとかっていう話を言
う
た上で、あの圧力かける言ってたのに結局いきなり全然知らんところで握手されてるやんっていうところで多分ガーンってなってんのかなっていう気がします。
いやー、そこでね、なんか失望した人っていうのはね、
うんうん、
あんまりいないと思う。
そうかな。
うん、ほら、また、突っ込むとこ出てきた、ぐらいの。
まあ、その辺は、さっき言ったように、その、動機の話ですよ。だから、ほら、突っ込むとこで、出てきたって、
いや、わかるんですよ。ね、はいはい、あのね、最近思うんですけどね、フェミニストの人とかにも思うんですけど、
はい
はい、まあ、動機ありきの人は、
うんうん、
言ってることむちゃくちゃなこと多い。
むちゃくちゃ。
自分の意見疑わへんから。聞くに耐えん。
ああ、そうですか。
聞くに耐えんっていうかね、なんていうかな、
うんうん、
脇甘々。
ほうほう。
えてかってひどすぎる。
うんうん。
だからなんかしょうもない嘘つくし。
嘘つく。はいはい。
なんか、ほら、こんな安倍政権に対する、こんな批判な声もって、それ嘘やんみたいなやつとかね。
うんうん。
うん、だからもう、正しいことを言いましょうと。
うん。正しいことね。うん、
だから場面場面に言ったら、それは安倍政権もええことはしとるでしょうし。
うん。場面によりゃね。うん、それは場面によりゃって言ったら、まあ、どれもそうなんでしょう
ね。いや、だからそれを一個一個、
うん。
評価せんと、
うん、
で、それとその上でトータルで態度決めんと、
うん。
あかんけど、そんなことみんなしてないでしょ。
どうなんでしょうね。そのみんなかどうかはわかんないけれども。
いや、蓋然性の話です。
蓋然性。確実性の度合いね。
そう。
ジャスさんが言いたいことは、つまり、安倍政権がいきなり外交的に外されたみたいなことで、安倍ディスってるやつおるけど、
うん。
それって、おかしくねっていう話ですね。
いや、そもそもお前の外交の話って確かなのかと、いうことですよ。
うん。
え、お前そんな外交知ってたっけって。
うん。
もともと追ってたっけって。
うん。
経済連携協定日本と結んでる国みたいなところで外交的な動き、今どこの国がどれぐらい進んでるかとか把握して言うてるとか思うわけです。
うんうん。
え、知らんけど、何知ってんねん、ほら。外交のって。うん、って思うわけです。
うんうん。
なんかちゃんと追ってない人がね、急にね、その自分の目につくのようなところだけ、ほらまたとか言うてんの、うんうん、どんだけ耳貸さないかんのって、思いません？
うん、うん。 まあね、僕はもうそのですね、これの話をするとね、もし長くなってはあれなんですが、
うん、
割とニュースのトピックを拾って、
うん、
あの判断してしまう国民自体っていうのは、うん、しゃあないなとは思ってるんです。
しゃあないはしゃあないですけど、
あのだからそれに対してあの一過言あるっていう人がですよね、うん、もちろんその外交関係に詳しくて、
うん、
意見を言うと、
うん、
でこれここはこれぐらいの力関係でっていうのが分かってて、
うん、
それが分かった上で説得力のある意見を言うっていうことは、それはもちろん、
うん、
そういう人の意見は聞いたらいいし、そうじゃない人の意見はそれなりだろうしっていうとは思うんですが、
うん、
ただじゃあ平置きでベタっとこうほら見ろ、うん、これは安倍政権の失政だって言う人いるじゃないですか、
うん、
っていうのにも、じゃあそれはお前、ほんなん何知ってんねんと言ってしてしまえるほどの感じは持ってなくてですよね。じゃあその一時を持ってこれはこういう理由があるんちゃうんかっていうのはそれは言っていいし、で、それに対して、
うん、
あの、そこにこう矛盾がありますよっていうところで返せるんやったら、
うん、
返したらいいと思う、
うん。
で、そのどちらの声も聞いた上で、まあ、わかりやすくて、腑に落ちたものの意見を取ればいいかなと僕は思うのですよ。なので、その、別にトピックつまんで拾ってほら見ろっていう人が、一概に、あの、全然信用を置けないかっていうと、別にそうでもないよな、と、僕はもう、この辺はね、多分、あの、ジャスさんとはだいぶ立ち位置が違うと思うんです。
トピック拾ってもの言ってるだけの人は、
うん、うん、うん。
民衆として振る舞ってる分には話聞いたらいいと思うんですよ。
うん、うん。
うん。ただ、世のね、
ええ、
意見言う人で、
うん、うん。
そういうことを言うてる人って、
うんうん、
民衆としてじゃないじゃないですか。
じゃない場合もありますよね。
いや、あの、民衆としてじゃないことの方が多いじゃないですか、圧倒的に。
ああ、つまり、ジャーナリストとか、学者だとかっていう、肩書きを持って
違います、違います。ジャーナリストぶってたり、学者みたいなこと言うたり、
うん。
一発の人間であるかのようなことを言うじゃないですか。
うんうんうん。そう。僕は、まあ、その人がほんまに学者なのか、ジャーナリストなのか、
いや、
確かめる手段が、
ええ。いや、違うんですよ。
はいはい。
そんな話ではなくて、
ええ、
何々ちゃうの知らんけど、ぐらいの話以外は耳貸すつもりはねえなっていう。
うんうんうん。
うん。そこより踏み込んだ時点で、お前は何を知ってんねんって言われる話やな、って。
うんうん。
いう話ちゃいます？
そう。
これね、やっぱりね、その、民間治療にもある程度、医学的な重要性はありますよねって言ってんのと近いと思います。
うんうんうん。
民間医療は民間医療やろうがと。
唾、うんうん、
つけといたら治る以上のこと言うて、それはね、唾をつける以上のことをしたダメって言った時点で、そいつはぶち殺さないかんやろって話ですよ。
多分、ジャスさんならそう言うやろうなと思ったし、
うん、
あの、ジャスさんのそういう立場は非常に理解しております。
うん、
ジャスさんはだって判決文を読んで、まあ言うたら話をしましょうっていう話、ところの人ですから、まあそこを最低限に置いてる以上は、そういう基準の設け方になって叱るべきかなとは思いますが、
うん、あのね、
そうですね、
あのね、アホは暇やとろくなことせえへんのですよ。
はいはい。
精進喚起して不全をなすというわけでございます。
ええ、うん、まあそれはそうかもね、
うん。
もっと精進になると、ちゃんと頑張ってくれた人の、成果物をも認めないとか黙殺するとかむしろ潰すみたいなこともしますしね。
そうそうそうそうそうそう。ね。
うん。やりがち、やりがち。
うんうんうん。
働き者の、あの、無能な指揮官は銃殺しかない。
違いますよ。
違いました。
全然違いますよ。
まあまあ、まあ、
有能な働き者とか、無能な働き者とか、有能な怠け者とか、うんうん、無能な怠け者、
うんうん、
そういったものはどういう、役割を担わすべきかっていう話です、あれ。
うん、うん。
有能な働き者は参謀に。ね、
はい。
有能な怠け者は指揮官に。
はい。
無能な働き者は排除せよって言ったんです。
無能な働き者は銃殺じゃなかったでしたっけ？
排除せよって言ったんです。
排除でしたんでね。
ええ。無能な働き者は排除せよって言ったのを、みんな冗談で、はいはい、無能な働き者はもう銃殺するしかないって言って、冗談で言うんです、あれは。
はいはいはい。うん、まあ、言うたら、暇になるとみんな無能な働き者になるよと。
そうそうそうそうそ
う。うん、動くからね。
そう。
無能でもね。そう。
で、無能な働き者はツイッターで意見言ったりするんですよ。
はいはい。
はい。
そう。もうだいぶ煮詰まってきましたからね。
そうそう。無能な働き者はツイッターでつぶやいたり、ネットラジオやったりする。
ああ、若干の自虐風味もちょびっと入れてみた。
ほら、やっぱり長なった。
ね。危惧してましたでしょ？
うん。
危惧してたけど、うん、そのうちの何割かは僕の愚痴だったりするわけですよ。は
い、ですんで、拉致問題を日本の外交上の北朝鮮に割くエネルギーの何パーセントぐらいまで持っていくべきかというのは次回までに皆さん考えておきましょう。
宿題。
宿題、宿題、宿題。
宿題や
から。宿題、宿題、宿題。
ね。
ね。はい。それが果たして歴史的にも見て、ね。その今後のその国のありようというものに、どれぐらい寄与する問題かということを皆さん何パーセントぐらいかなっていうのを考えておきましょう。
はい。
はい。例えばアメリカが同じようなことやってたとしたら、それを前面に出すのかどうかみたいなことも含めて。
うん。
その一方で日本人はその、母親が子供を育てるんだっていう文化が根強く続いているもんだから、そのアメリカ国内で離婚した時に親権が父親にあるというのに子供を連れ去って日本に誘拐していくという批判も受けております。
うん。あのね、この話題すごく長くなった割にはですね、うん、鮮度が命みたいなところあるから、これ採用されて放送されるかな。あ、配信か。
配信
されるかな。
します。
っていうところを、うん、危惧しつつ、皆さんご意見待っておりますよ。
そうですよ。LINE の公式アカウントか、有料配信実験用アカウント、もしくは Twitter のシャープ桜川マキシムでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。